はい、それでは今日はイザヤ書の7章からですね、7章から9章の7節までを学びたいと思いますが、ここでのメッセージの題をつけるとすれば、印の子ですね、印の子です。この7章から9章の7節までの間に出てくるキーワードは子ですね、子供です。しかも男の子です。何人か出てきますですね。まずイザヤの2人の子供が出てきます。男の子がいます。そしてもう一人の子もいるんですね。それを私たちは今日はじっくりと学んでいきたいと思いますけれども、前回はその大きな区切りの始めでありました。イザヤが神様の御座を、その幻を見て、そして自分の汚れを悟り、神様に清めていただいて、そして預言者としてこの使わされていくわけなんですね。でその時がウジヤが死んだ年だったんです。そしてウジヤが死んだ後に息子ヨタムは、ヨタムが王であったんですが、実はウジヤはですね、その前から雷病を患っていて、その王務をですね、することができていませんでした。で共同統治ということで、ヨタムがもうすでにその時に王様になっていたんですね。でそれで、ウジヤが死んだ後にまたすぐにヨタムも実は死んだんですね。でアハズの時代に入っていきます。そしてそのアハズの時代から、この私たちがこれから見ていくのは、その背後にある、巨大な国、超大国アッシリアの存在を見ていくことによって、その中でイザヤが預言者としてこのイスラエルの人、ユダの人たちに印を置いていく、その働き、ミニストリーを行っていきますですね。でこれが6章から12章まで続き、そして13章から諸国に対する、この周囲の諸国に対する預言が始まります。ということで、7章の1節をご覧ください。ウジヤの子、ヨタムの子、ユダの王、アハズの時のこと。アラムの王、レチンと、イスラエルの王、レマルヤの子、ペカが、エルサレムに登ってきて、これを攻めたが、戦いに勝てなかった。書かれます。時は、紀元前の734年のことです。ウジヤは良い王でした。そしてヨタムも良い王だったんですが、アハズはそれを全て覆すようなことを行っていきました。歴代史の第2の28章の1節からちょっと読んでみますが、アハズは20歳で王となり、エルサレムで16年間王であった。彼はその父祖ダビデとは違って主の目にかなうことを行わず、イスラエルの王たちの道に歩み、その上バールのために鋳物の像を作った。彼はベンヒノムの谷で香を焚き、主がイスラエル人の前から追い払われた異邦の民の忌み嫌うべき習わしを真似て、自分の子供たちに火の中をくぐらせた。さらに彼は高きところ、丘の上、青々と茂ったすべての木の下で生贄を捧げ、香を焚いたとあります。このような、悪い王様だったんですね。堕落した王様でした。そして、先ほど読んだところで戻らなくていいですよ。まだ続きをこの第二歴代史読みますので、このアラムの王、これシリアですね。アラムといったらシリアのことですが、シリアの王レチン、そして、イスラエルの王ペカですね、彼らがユダを、この彼らが組んでユダに攻め入ってきたわけなんですね。で、アッシリアの脅威があります。そこで彼ら、その敵同士であったシリアとそのイスラエルが連合して戦っていったわけなんです。でその時にユダも取り組みたかったんですが、ユダはその気がなかった。そこで、彼らを食い尽くして、その傀儡の王を代わりに立てようという企みを持っていたんですね。でそれで、 この攻め入った話が、歴代史第2の28章の5節以降に書いてあります。彼の神主は彼をアラムの王の手に渡されたので、彼らは彼を討ち、彼のところから多くの虜を捕らえていき、ダマスコへ帰った。彼はイスラエルの王の手にも渡されたので、イスラエルの王は彼を討って大損害を与えた。レマネアの子ペカはユダで1日のうちに12万人を殺した。皆勇者たちであった。彼らはその父祖の神主を捨て去っていた。ついでエフライムの勇士ジクリ、エフライムというのはイスラエルで主な部族ですけれども、エフライムの王勇士ジクリは王の子マナセやその家の司アズリカム、王の補佐官エルカナを殺した。さらにイスラエル人は自分の同胞の中から女たち男女の子供たちを20万人虜にし、また彼らの中から多くのものをかすめ奪って、その分取り物をサマリアに持っていったとあります。けれども神様が介入されます。そこには主の預言者でその名をオデデという者がいた。この人はサマリアに入ってきた軍勢の前に出て行って彼らに言った。見よ、あなた方の父祖の神主がユダに対して憤られたため、主はあなた方の手に彼らを渡された。ところがあなた方は天に達するほどの激しい怒りを持って彼らを殺した。今あなた方はユダとエルサレムの人々を従えて自分たちの男女の奴隷にしようとしている。しかし実はあなた方自身にもあなた方の神主に対して罪過があるではあるのではないか。今私に聞きなさい。あなた方が自分の同胞を虜にしたその虜を返しなさい。主の燃える怒りがあなた方に望むからですと。このように預言者を通して神様が、この警告を発せられたわけなんですね。それで恐れたイスラエルはこの奴隷を、連れてきた奴隷をですね、丁重に扱って、そして返したわけなんです。そこでイザヤ書の一章に戻って、この1章じゃなくて7章に戻って、1節を見ると、エルサレムに来てこれを攻めたが戦いに勝てなかったというふうに続くわけなんですね。ところが2節をご覧ください。エフライムにアラムがとどまったという報告がダビデの家に告げられた。すると王の心も民の心も林の木々が風で揺らぐように動揺したとあります。このようにまたこのエフライムですね、このイスラエルの、エフライムの部族のところにシリアがやってきたという、その軍事行動を耳にしてこのパニック状態になったわけなんですね。混乱、この恐れに満たされてしまった、心を動揺させてしまったわけなんです。でこれからですね、見ていくアハズの特徴を皆さん注目してください。彼は誠の神主以外のものであれば何でも頼ろうとする臆病な人間でした。この天のエルサレム最後の黙示録のところを読むとですね、臆病なもの、彼らはこの火と硫黄の池に投げ込まれるって書いてあるんですけども、その臆病というのは一体何なのかをですね、この彼を見るとすぐ分かります。彼はシリアにこのやっつけられた時にですね、その後でなんとダマスコの神々を自分たちの国に取り入れてるんです。なぜか分かりますか？シリアの方が強い神様がいると思ってるわけです。それでそれ後でですね、アッシリアにより頼みます。でそこにアッシリアに会うためにダマスコの方まで行って、そこでこのアッシリアの神々の祭壇を見つけるんです。でその青、この、あの図面をですね、その設計する図面を、ユダの祭司に送ってこれを作りなさいと、そしてそれを神殿の中に入れたという、ことも書いてあるんです。でこのように彼は誠の神以外は全部とにかくより頼んでったんです。で主に願いを立てるということはですね、人格的な成熟が要求されます。単なる願い事ではないんです。私たちが日本人が年の初めに叩いてですね、お願いするのと、キリスト者が主の名によって祈っていくというのにはもう全然違う、その全人格的な付き合いが伴うような祈りをしていかなければいけないということですね。後者が心を尽くし、思いを尽くし、力を尽くして主なる神を愛しなさいとありますね。これが必要になってくる。 まあ、例えるならばですね、一夜だけを共にする不倫関係と何十年もかけて一緒に暮らしていく夫婦関係、どうですか。もう全然内容が違うでしょ。全然違うわけですよ。で、この生ける神との付き合いはこの全人格的な交わりが必要になるんですが、それをアハズは避けたわけですね。避けたわけなんです。そしてちょうどコンビニでインスタント商品を買うように、良さそうな神々を手にこの入手してですね、そしてそれを拝んでいったということですね。で、私たちも試練に遭うと、その愛な方法を取りたいという誘惑があるわけです。まあ、ある人はお酒だったりするでしょう。ある人はまあ違うことだったりするでしょう。ですね。で、それで、まあ、違う神々を拝んでいくということになってしまうわけですが、まあ、そういうことをアハズが行っていました。では、3節をご覧ください。そこで主はイザヤに仰せられた。あなたとあなたの子、シェアル・ヤシュブとは出かけていって、布さらしのノエの王子のそばにある神の池の水道の橋でアハズに会い、それで彼に言えとあります。この神の池の、水道なんですが、地理的に、その位置的にどこかと言いますと、エルサレムの町の城壁の外にあるギホンの泉から、ちょうどエルサレムの神殿の東ですね、あのケデロの谷との間にありますね。そこから町の中にその水が入っていく、その水道のことだと、水道であろうと考えられています。で、シリアとイスラエルが自分たちを攻めてくるということを知って、それでもしかしたらその水道の部分を偵察に行ったのかもしれませんね。水が非常に大事になりますから。で、これを地下に掘ってって、シロアムの池、城壁の中にあるシロアムの池まで水道を流して作ったのがヒゼキヤなんですね。このアハズの その後にですね、ヒゼキヤが出てきますけれども、わかりますか。それは、もうギホンの泉の方閉じちゃうんですね。で、地下の水道を作って、そしてシロアムの池の方から水を汲んで包囲に備えたわけなんですけど、そこに、このアハズが行っていたと。で、それでイザヤは一人の男の子を連れてきます。シェアル・ヤシュブです。で、意味が残りのものは帰還するという意味です。残りのものは帰還する。で、これが彼がユダに対する印の一つとなります。12章までがこの一続きのイザヤの予言ですが、11章のところに主が御手を伸ばして世界中からご自分の民を買い取られることが書かれています。もう世界中ですね。もういろいろな地、この世界の地域の名前が書いてありますが、そこから買い取る、つまり帰還するということが書いてあるんですね。その印であるということなんです。そして4節の、続きを読みますね。気をつけて静かにしていなさい。これアハズに言っている言葉です。恐れてはなりません。あなたはこれら2つの木切れの煙る燃えさし、レチン、すなわちアラムとレマルヤのことの燃える怒りに心を弱らせてはなりません。気をつけて静かにしていなさい。大事な言葉ですね。私たちも気をつけて静かにしている必要があります。でないと神以外のものにより頼んでしまいます。衝動的にですね、他のものにより頼む。気をつけて静かにしなさい。で、心を弱らせてはいけません。心が弱くなっているときに私たちはそう誘惑を受けてしまいますね。誘惑に負けてしまいます。だから詩編には、大しくあれ、心を強くせよ、すべて主を待ち望むものよ。これは詩編の31編の24節に書いてあります。で、アラムはエフライム、すなわちレマルヤの子とともにあなたに対して悪事を企ててこう言っています。我々はユダに登ってこれを脅かし、これに攻め入り我が者とし、タベアルの子をそこの王にしようですね。この傀儡の王を代わりに立てようということです。 で7節、神である主はこう仰せられる、そのことは起こらないしありえない。実にアラムの頭はダマスコ、ダマスコの頭はレツィン、ダマスコ首都ですね、シリアの。65年のうちにエフライム、エフライムといったらいつもイスラエルのことを思ってください。これ代表的な部族なので、エフライムといったらイスラエル、北イスラエルのことですね。65年のうちにエフライムは粉砕されて、もう民ではなくなる。またエフライムの頭はサマリア、これ北イスラエルの首都です。サマリアの頭はレマルヤの子、もしあなた方が信じなければ長く立つことはできないと。65年のうちに民ではなくなるとあります。今イザヤが予言しているのが紀元前の734年なので、65年後は669年なんです。でもうすでに北イスラエルはアッシリアによって滅ぼされているんですが、722年に滅ぼされますが、サマリアが陥落しますが、その669年にはアッシリアの王のオスナパルという人が、この多くの外国人をサマリアの地域に移住させています。それがエズラ記の4章の10節のところに記録されています。わかりますか？アッシリアはサマリアを陥落させて、そこの人たちを、この捕らえ移したわけなんです。そして、残っているイスラエルの民はいます。全員ではないんですね。けれども他の地域から、だから他の地域から今度は捕らえ移してるんですよ。交換してるんですね。そのことによって、この非征服民はこう暴動を起こすことができない、力を削ぐためにそういうことをアッシリアは行っていたんですが、それでやってきた、その年が669年で、それで根血ですね、雑魚が起こり、出てきたのがサマリア人なんですね。新約聖書のサマリア人たくさん出てきますね。とても大事ですね。このそれが起源ですね。ユダヤ人と異邦人の愛の子です。根血児です。だからここで言っている、もう民ではなくなるということが実現しました。そしてこのように襲ってくることはないよということを神様がお語りになった後で、続けて10節、主は再びアハズに告げてこう仰せられた。あなたの神主から印を求めよ、黄泉の深み、あるいは上の高いところから。するとアハズは言った、私は求めません、主を試みません。どうですか、ここに書いてあること。主を試みるなという戒めを知っている方は、これを読んで、おアハズすげえ霊的なことを話しているではないかと思いますね。イエス様も悪魔の誘惑を受けられたとき、申命記にあるこの主を試みてはならないという言葉を引用されて悪魔に抵抗されたんです。でもここで言っているアハズの言葉はですね、もうそれとは全く別物なんです。彼はイスラエルの神とは無縁の生活を送っていて、意識的にイスラエルの神に対抗していました。反発していたんです、心の中でですね。で今主がなんで、あなたの神から主から印を求めようと言われた、このイザヤを通して言われたのか、そういうアハズ、もう本当に心の弱い臆病なアハズのところまで降りてってですね、試みてみようと、試してみようと、ところまで降りて、それで彼が神様をそのわずかながらでも経験することができるようにしようとされたわけです。神様の憐れみですよ。だからレベルを下げてくださった、そこのアハズが神様を体験するところまで譲歩してくださったわけなんです。それさえも、私はイスラエルの神とは関係がありませんというですね、いう意味で、私は求めません、求道も私はしませんよという意味なんです。ここではですね、そこでイザヤは言った、さあ聞け、ダビデの家よ、あなたは人々を煩わすのは小さなこととし、私の神までも煩わすのか。それゆえ主自らあなた方に一つの印を与えられる、見よ、諸女が身ごもっている、 そして男の子を産み、その名をインマヌエルと名付ける。出てきました。マタイが引用し、処女マリアからイエス様が誕生された時にですね、この予言が成就したというふうにマタイが記録している非常に重要な予言になっています。で、ここでよく注意して読むと、13節からアハズではなくダビデの家よと、このダビデの家に対して語っていることに注目してください。14節を見ると代名詞はどうなってますか。主語あなた方にとなってます。複数になっています。アハズではなくダビデの家と、ダビデの家全体に今神様がお語りになっているわけなんです。で、ここでこのイザヤ書を読むにあたって非常に重要な契約があります。で、それが神様がダビデと結ばれた契約なんです。第二歴代史、第二ではないです、すみません、第一です。第一歴代史17章11節からお読みします。10節から読んだ方がいいですね。10節からお読みします。それは私が私の民イスラエルの上に裁きつかさを任命した頃である。私はあなたのすべての敵を屈服させる。私はあなたに告げる。主があなたのために一つの家を建てる。あなたの日数が満ち、あなたが私の先祖たちのもとに行くようになるなら、私はあなたの息子の中からあなたの世継ぎの子をあなたの後に起こし、彼の王国を確立させる。神は私のために一つの家を建て、私はその王座を常しえまでも固く建てる。私は彼にとって父となり、彼は私にとって子となる。私は私の恵みをあなたの先に行ったものから取り去ったが、私の恵みをそのように彼から取り去ることはない。私は彼を私の家と私の王国の中に常しえまでも立たせる。彼の王座は常しえまでも固く立つという、ダビデの世継ぎの子が神の王国、神の国の、統治者になると、しかもこれが常しえに立つんだという永遠の御国に対するついての予言になってるんですね。そしてこれが契約となっているわけなんです。ですからダビデの子という呼称が、呼び名が福音書のところに数多く使われていることを思い出してください。あれは単なるダビデの子っていう名前ではないんですよ。このダビデ契約に基づく、そのメシアだということを言い表す言葉になるわけなんですね。で、このダビデの子が処女から生まれるというのがここでの、内容になるんです。口語訳と新兄弟訳は乙女と訳されています。で、まあ、乙女と訳した方が、このヘブル語としては正確ですね。でも意味は同じです。乙女といったら日本語で未婚の女性ですよ。で、夫婦関係を持っていない人です。もしここで、この乙女でも赤ちゃんが生まれるということであれば、つまり未婚の母から生まれてきてる。でもそれはありえないわけ。ダビデの子ですよ。その世継ぎの子として、それはありえない話なんですね。ですから、まあ処女と訳してもいいし、70人訳、ギリシャ語訳ですね、ヘブル語のでは、その処女という言葉が使われています。そしてこの予言はもうすでに創世記の3章の15節で女の子孫というところで暗示されていました。女の子孫と書いてありますけれども、英語だと the seed of woman って書いてまして、子種ですね、精子なんです。女が精子持ってるわけないんですね。つまりここで言ってるのは、この女、処女から子が生まれるということを暗示した予言になっています。そして今ここではっきりと処女から生まれるんだというですね、 ことがはっきりと書かれていて、しかもインマヌエルと名付けるとあります。インマヌエルというのは神が私たちと共にいるということであり、これの成就が神が肉体を持つ、神が人となる、神でありかつ人であるという、そういう方が生まれるんだと。メシアは神の子である、人の子であると同時に神の子であるという、そういう予言なんです。で、これが、後で見る9章のところに出てくる予言で明確に表現されています。そして15節、この子は悪を退け善を選ぶことを知る頃まで羊乳と蜂蜜を食べる。それはまだその子が悪を退け善を選ぶことも知らないうちに、あなたが恐れている二人の王の土地は捨てられるからだとありますが、この15節からまた主語があなたに戻っています。アハズに対する言葉に戻っています。この16節見てください。あなたが恐れていると戻っています、ね、13節と14節はメシアについての予言です、キリスト予言ですが、この15節16節でまた再びこのアハズの時代における予言となっているんです。で、ここで言っているこの子ですね、誰のことなのか、本当に難しいです。これを解釈するのが難しいです。で、有名な英国の説教家スポルジョンがですね、このインマヌエル予言は聖書の中で最も難解な箇所の一つであると言っていますが、私もかなり悩んでいろんな意見がありますが、一人の聖書学者の意見を拝借しますと、このことは先ほど出てきた、この3節見てください。シェアル・ヤシュブ。だから今この13節と14節ではこのインマヌエルのことを話しているんですけれども、この子って言って自分が、もしくは赤ん坊かもしれませんね、この子って呼んで抱いている子、あるいは2歳か 1歳のこのよちよち歩きの子かもしれませんですね。この子、そして悪を退け善を選ぶこと、つまり物心がね、できる までは羊乳と蜂蜜、おそらくは離乳食としてのですね、食べ物であると考えられますが、そしてその子が物心が出てこないうちに、物心がつかないうちにその恐れている二人の王、つまりイスラエルとシリアの王ですね、が土地から捨てられるからだというふうに読むことができる、ということであります。本当にここ難しいです、この予言の解釈ですね。予言を見るときにですね、よく出てくるのがこの山をこの見ているようなものだと。で、この山を見るとですね、すごく近くにこの山脈ね、もう本当に2キロ先にある山と、200キロ先にある山がですね、こうなんかすぐそばにあるようにこう見えるわけですね、頂上だけ見ていると。で、予言もそのように書かれているというふうに、よく説明をして、私もそう思うなと思うんですけども、本当にこのすぐそばに初臨、イエス様が戻ってこられた、その次の行に、この再臨ですね、もう何千年の後の、この2000年、少なくとも2000年後のですね、この予言がこう隣り合わせになっているということがしょっちゅうあるわけなんですね。これもその一つであると考えられます。そして、実際に、紀元前の732年、このイザヤが語っているのが734年ですから、2年後にアッシリアがシリアを倒し、そしてそのシリアの人々を強制移住させています。さらに紀元前の722年にサマリアが陥落し、北イスラムも滅びています。で、17節です。主はあなたとあなたの民とあなたの父の家にエフライムがユダから離れた日以来まだ来たこともない日を来させる。それはアッシリアの王だとあります。アハズは イザヤから2つの国が倒れるという予言を与えられていたんですが、この後ですね、彼は信じなかったんです。でさっき9節で、もしあなた方が信じなければ長く経つことはできないと書いてありましたよね。信じなかったんです。で何をしたか、列王記第2の16章の7節から読みます。アハズは使徒たち、使者たちをアッシリアの王ティグラテピレセルに使わしていった。私はあなたのしもべであり、あなたの子です。どうか登っていって、私を攻めているアラムの王とイスラエルの王の手から私を救ってください。アハズが主の宮と王宮の宝物蔵にある銀と金を取り出して、それを贈り物としてアッシリアの王に送ったので、アッシリアの王は彼の願いを聞き入れた。それでアッシリアの王はダマスコに攻め上り、これを取り、その住民をキルへ捕らえ移した。彼はレツインを、この王様ですね、を殺したと。シリアの王様を殺したというふうに書いてあって、その宝物蔵、神殿の中にある宝物蔵を、巨額なお金をですね、アッシリアに送ることによって、アッシリアによってこのイスラエルとシリアを攻め取らせて、攻め取るようにお願いして、その通りにアッシリアが行ったわけなんですね。でこれを行った結果、重税っていうか、そのアッシリアのもう属国状態ですね、従属状態が激しくなり、そしてアッシリアに守られていると思っていたところが、逆にアッシリアに苦しめられて、ついにアッシリアがユダに攻め入ってくるという内容になっていくわけなんです。自分を守ってくれると期待していたものによって、逆に支配され、攻められて、苦しめられていくという状態です。で、これがですね、肉に頼ることと御霊に頼ることの違いと言っていいでしょう。主により頼むことはしんどいです。目に見えません。で、自分が願っているときに救いが来ないんです。けれども自由があります。主によって救われたときには自由があります。けれども私たちが肉に見えるもの、目で見える肉の力に頼れば、結果はすぐに来ます。約束は与えられるんですが、その後に自分をがんじがらめにしていくんです。自分を救ってくれたと思っているものが自分を苦しめていくんです。非常に一時的なんです。その結果が。でもすぐに苦しめていきます。その姿をこれから見ていきますが、18節。その日になると、主はエジプトの川川の果てにいるあのハエ、アッシリアの地にいるあの蜂に合図される、ここではアッシリアだけではなく、エジプトも視野に入れた話になりますが、これまでのイスラエル、ユダの歴史は小競り合いにしか過ぎませんでした。彼らが敵だと思っていたのは、このシリアであったり、モアブであったり、エドムとかペリシテとかですね。それでも彼らは大変だと思っていたんですけれども、これから来るのは列強時代ですよ。エジプトが南にいます。そして北からはアッシリアです。アッシリアが衰えるとですね、今度エジプトが支配し、そして今度バビロンが台頭し、今度バビロンに支配されていくという道をたどっていく列強時代になっていきます。そして後にヒゼキヤの時にはエジプトに頼ってしまったんですね。それでアッシリアにつけ込まれてしまったという、そういうことが起こります。で19節、すると彼らはやってきて、皆険しい谷、岩の割れ目、すべての茨の茂み、すべての牧場を救うと。あらゆるところに隅々まで攻め入っていくと。で、農場を滅ぼしていくということです。その必死はユーフラテス川の向こうで雇ったカミソリ、すなわちアッシリアの王を使って、頭と足の毛を剃り、ヒゲまでも剃り落とすと。当時の男性にとってヒゲ、この髪というのは、その彼らの尊厳そのものでありました。それを剃り落とすということは、もう本当に屈辱が与えられるということでありますが、実際にもアッシリアという国はものすごい残虐な人です。残虐な国でした。その恐怖によって、この人々を従わせていった国なんですが、例えばですね、 これ生きたまま皮を剥がします。ちょうど動物の皮を剥がすみたいな感じで皮を剥がします。そしてあとは目をえぐり出します。さらに奴隷として捕らえ移していくときに下にこのかぎ針を通して引っ張っていくんですね。というのが、ここに、この後で見たらいいですけども残っています。このようなことを行っていたので、このニネベに、アッシリアの首都であるニネベに行って予言をしなさいというふうに命令されたのにもかかわらず、全く逆の方向のスペインにあるタルシシュに行って逃げようとしたのがあのヨナなんですね。ヨナはニネベを滅ぼしてほしかったんです。けれども神様は憐れみ深い方であることを知っていたので、あえて行かなかったという、面白い、話がヨナ書に書いてあります。アッシリアを憎んでたんですね。で次に、その日になると一人の人がメスの子牛一頭と羊二頭を飼う。これらが乳を多く出すので牛乳を食べるようになる。国のうちに残されたすべてのものが牛乳と蜂蜜を食べるようになる。その日になるとブドウ千株のある銀千枚に値する辞書も皆茨とおどろのものとなる。全土が茨とおどろになるので人々は弓矢を持ってそこに行く。桑で耕されたすべての山もあなたは茨とおどろを恐れてそこには行かない。そこは牛の放牧地、羊の踏みつけるところとなると書いてありますが、つまりその農場が荒らされてしまうわけなんですね。それで家畜だけが残されて、もう本当に食べるものがこの牛乳と蜂蜜だけに、蜂蜜って言ったら野生のものですから、この栽培しないでも、まあ、育っているものですね。そればっかり食べるようになると荒れ果ててしまうよという予言であります。そして主は私に仰せられた。一つの大きな板を取り、その上に普通の文字でマヘル・シャラル・ハシュ・バズのためと書け。そうすれば私は祭司ウリアとエベレクヤの子ゼカリアをあなたの確かな私の確かな証人として証言させると。その後私は女預言者に近づいた。彼女は身ごもった。そして男の子を産んだ。すると主は私に仰せられた。その名をマヘル・シャラル・ハシュ・バズと呼べですね。とありますが、非常に発音するのが難しかったんですけども、また男の子をイザヤに神様が与えられたんですね。女預言者、これ奥さんですよ。自分の奥さんです。で、ちょうどですね、バプテスマのヨハネが生まれる前に、父ザカリアにヨハネと名付けなさいと、ですね、この天使が命じたように、まあ、同じことをですね、このようにこうさせているわけですね。そして次に、それはこの子がまだお父さんお母さんと呼ぶことも知らないうちに、ダマスコの財宝とサマリアの分取り物がアッシリアの王の前に持ち去られるからであるということであります。まあ、先ほどのシェアル・ヤシュブの男の子の次に与えられたこの子の名前、これがですね、早い、略奪、急いで、千里なんです。もう一回言いますね。早い、略奪、急いで、千里という意味なんです。わかりますか？ですね、このユダを救ってくださるというですね、神様の約束を信じないでアッシリアに頼んだので、ね、アハズが。で、今度神様が印としてこの今言った予言、つまりアッシリアが早く略奪し急いで戦利品を担いでいくと、持っていくという意味になっていくわけなんですね。で、主はさらに続けて私に仰せられた。この民は緩やかに流れるシロアハの水をないがしろにして、レチンとレマリアの子を喜んでいる。この緩やかに流れるシロアハの水っていうのが、この、まあ、ギホンの泉のところにある水であろうと考えられますが、そこでソロモンがこの祭司サドクと預言者ナタンに油注がれて王となった場所でもあります。もうちょろちょろちょろちょろ流れてるんです。ですね。 でもそこが霊的に非常にダビデ王朝としては大切な場所になりですね、いくわけですね。でこれをないがしろにしたとアッシリアに頼んだんですね。でレツィンとレマニアの子を喜んでいる。だから、死んだやったぜっていうふうに喜んでいるということですね。で7節でそれゆえ三好主はあの強く水かさの多いユーフラテス川の水アッシリアの王とその全ての栄光を彼らの上にあふれさせる。それは全て運河にあふれ全ての包みを越えユダに流れ込み押し流して進み首にまで達する。わかりますか。その小さなちょろちょろ流れている小川をないがしろにしたからユーフラテス川からの水が一気に押し寄せてくるよということですね。私たちが神様により頼むという時にですね、このように小川のように見えるんですね。小さなことのようにわずかなもののように見えるわけなんです。そしてそれに神様が言われているところに私たちはより頼んでいかなければならないんですけれども、私たちはですね、いやもっと大きなものにより頼みたいと思うわけですよ。もっと大きなものを欲しいと思うわけなんですよ。覚えてますか。イスラエルがアラノの旅においてマナだけでは飽き飽きした、キュウリもニラもいろんなものを食っていて肉が食いてーと言ってむさぼったわけなんですよ。でそれでモーセが祈ったところですね、私は与えると、ね、用意しなさいというふうにモーセに神様を命じ出して、でどうやってですかって言ったら、1日2日じゃなくて30日そして鼻から肉が出てくるまで与えるというふうに言ったんですね。神様がおっしゃったんで、そしたら神様が風を吹かせてですね、うずらですね、鳥ですよ、そして地面でも取ることができるほどたくさん、このそして彼らむさぼって食べた、疫病かなんか分かんないんですけれども食べてるうちに死んでったという、これがむさぼりですね。で今も彼らはこのわずかなものにより頼まなかったので大きなものアシリアですけれども、それにはコスト費用がかかったんですよ。洪水のように押し寄せてくると。で以前最初の学びの時にお見せしました、アシリアがどのように自分たちの土地を広げていったのか、まるでこのメソポタミアの地域からエジプトの方まで洪水が流れているかのようにですね、一気に押し寄せている。だからこの軍隊がこの大きな行動を移すのは洪水というふうに聖書によく書かれていますけれども、洪水が押し寄せてきているようにですね、これを本当に見ることができます。でもここに8節でインマヌエルと書いてあります。インマヌエル、先ほどの神が私たちと共におられるということですが、続けてみてください。9節、この8節の後半からね、インマニュエル、その広げた翼はあなたの国の幅いっぱいに広がる、国々の民を打ち破られて罠なけ、遠く離れたすべての国々を耳を傾けよ、腰に帯をして罠なけ、腰に帯をして罠なけ、計りごとを立てよ、しかしそれは破られる、申し出をせよ、しかしそれはならない、神が私たちと共におられるからだ。この私たちと共におられるから、ヘブル語ではインマヌエル、今8章の10節ですね、イザヤ書の8章の10節です、はい、ここでもインマヌエルと書いてあるんです、これ訳されていますけれども同じことですね。で先ほどの続きになりますが、その地図を見るとですね、ちょこっとだけですね、そのアシリアが支配されていない部分があるんです。それがエルサレムの町なんですね。この37章かな、イザヤ書ですね、このちょうどサンドイッチ状にこの歴史的な出来事が挿入されていますけれども、そこに18万5千人のアシリアのそのエルサレムを包囲している軍隊が主の使いによって一夜にして滅んでしまったということが書いてあるわけなんですね。インマヌエルですよ、主の使いイエス・キリストご自身がですね、滅ぼしてくださったんです。でこのことをイザヤ自身がもちろん話しているわけですけれども、このイザヤに対して神様がお語りになります。まことに主は強い御手を持って私を捕らえ、私にこうおせられた、この民の道に歩まないよう私を戒めて仰せられた。覚えていますか。ウジヤ王のこの守りの中で彼はずっと予言を行っていたところですね。だからそのまあ世の中の流れに従っていても神様の言うことを聞き従うことができるような時代だったわけなんです。
けれども今ウジア王が死にました。そして悪い王アハズになっています。だから今この民の道に歩まないよとように戒めたと。で次にこの民が謀反と呼ぶことを皆謀反と呼ぶな、この民の恐れるものを恐れるな、おののくなと、アハズがおののいていましたですね。そしてもしかしたらこうなんか変な動きが出てきて、これは謀反だ謀反だって恐れからですね、この混乱からですね、いうそういうものをおののくなというふうに、この神、ここで神様がイザヤにおっしゃっているわけなんですね。相当な圧力がかかってますよ、ここでイザヤはですね。こうアハズ王に対してまた今先ほどですね、この8章の一節を見ると、2人目の子の時には祭司ウリアをですね証人として立てています。でこのようにはっきりとアシリアにユダが攻められていくということを語って、でも恐れるな、ね、恐れるな。13節、万軍の主この方を聖なる方とし、この方をあなた方の恐れ、この方をあなた方のおののきとせよ。大事ですね。人を恐れると箴言に何て書いてますか、罠にかかる、しかし主に信頼する者は守られる。これ私がクリスチャンになって間もない時にある伝道師の人がですね示されたと言ってくれた言葉だったんですけども、人を恐れると罠にかかる、しかし主に信頼する者は救われる。箴言の29章の25節です。そしてイエス様が弟子たちにおっしゃりました。そこで私の友であるあなた方に言います、体を殺してもあとはそれ以上何もできない人間たちを恐れてはいけません。恐れなければならないかとあなた方に教えてあげましょう。殺した後でゲヘナに投げ込む権威を持っておられる方を恐れなさい。そうです、あなた方に言います、この方を恐れなさい。牢屋に入れられるということを恐れる、その恐れがあるならば、この神様がこのようなことをされる、ゲヘナに送り込むということをもっと恐れなければいけないわけですよね。というかそっちを恐れていれば、その、まあ、牢屋に入れられるっていう恐れっていうのは恐れでなくなるわけなんですよ。でそうすればこの方が聖女となられる、素晴らしいですね、守りとなってくださる、主が御臨在されて、主が守ってくださって、主が私たちに平安を与えてくださるということです。しかしイスラエルの2つの家には妨げの石とつまずきの岩、エルサレムの住民には罠となり落とし穴となる、信じなければつまずいていくよということです。多くの者がそれにつまずき砕かれ、倒れて砕かれ、罠にかけられて捕らえられる。だから16節、この証を束ねよ、この教えを私の弟子たちの心の内に封ぜよ、はい、とても大事な言葉です。この19節に霊媒さえずりささやく口寄せという言葉が出てきます。それには頼るなと、そうではなくて私の言葉教えを、これを束ねて心の中で封じておきなさいということなんです。イザヤ書の中に何度も出てきます。でバカにするんですね、後でイザヤのことをですね、この戒め戒め、規則規則、プリセプトアポンプリセプト、ラインアポンラインって英語で言いますけれども、でバカにしてるんです。そしてもっとなんていうのかな、この人々のこの感覚にこう訴えるようないい言葉、この感情に訴える言葉ですね。でそっちの方に人々が引き寄せられているときに、イザヤはもう愚直にですね、地道に神様の戒め、言葉、基本的なことを語っていったんです。で今もそうなんです。この教えを心の内に封ぜよとですね。で私は主を待つ、ヤコブの家から御顔を隠しておられる方を、私はこの方に望みをかける。素晴らしいですね。待ってるんですが、御顔を今ヤコブの家からは隠しておられます。目に見えないんですよ。その結果としては、目に見える形としては彼らの方が当たってるんです、ですね、彼らの考えの当たってるんです。 その成就が見えないから、実現が見えないから、でもこの方に望みをかけると言ってるんです。信仰が必要ですね。そして18節、見よ、私と私が主が私にくださった子たちとは、シオンの山に住む万軍の主からのイスラエルでの印となり、不思議となっている。はい、先ほどの2人の子供いましたね、生まれた男の子です、ね、イスラエルでの印となっていると。で、不思議となっている、はい、この不思議という言葉が出てきたら、なんか不思議だなという日本語の言葉とは意味が違うんですね。聖書の中では神様に属する事柄にしか使われていません。つまり私たちの思いをはるかに超えて知恵と知識を持っている神様が行われることが不思議なんです。イザヤ書に出てきますね。あなた方の思いと私の思いは異なっている。私の道とあなた方の道は異なっている。天が地よりも高いように私の思いはあなた方の思いよりも高く、そして道も高いんだということを神様はおっしゃいました。この不思議なんです。そして人々があなた方に霊媒やさえずり、ささやく口寄せに尋ねようというとき、民は自分の神に尋ねなければならない。生きている者のために死人に伺いを立てなければならないのか。教えと証に尋ねなければならない。もしこの言葉に従って語らなければ、その人には夜明けがないとあります。とても大事です。これ本当に大事です。なぜかというと、今の時代、ポストモダンとかって言われてですね、わかりますか？その言葉によるものではない感覚とかイメージとか、そういうものに訴える時代だというんですね。またはポピュリズムの時代だとも言われます。わかりますか？言葉に訴えるんです。聞き覚えないですか？最近、選ばれた大統領ですよ。世界超大国の大統領が。何がうまいですか？言葉がうまく人々を感動させる言葉を言うのに長けてるんです。反キリストはどういう人ですか？言葉に長けてる人なんです。ですね。今言ってる言葉というのはその感覚に訴える言葉です。ですね。イメージに訴える言葉です。事実、客観的なこの事実とか、そのいわゆる言葉ではなく、そういう感覚的なものです。だからその東洋思想ですね、この霊媒さえずりささやく口寄せ、そういうものを取り入れたような瞑想、そういうものも取り入れている動きがアメリカのキリスト教会の中に起こっているんです。で、アメリカにあるものは大抵日本にも来て世界にも行くんです。だから、まあ、エマージングチャーチとかエマージャントという言葉が使われてますけれども、まあ、興味のある方は、まあ、調べなくてもいいんですけどね。悪には、善には悟く、悪には疎くありなさいという御言葉がありますから、調べなくてもいいんですけれども、真っ当な人たちもそれを多くの人が行っています。私の身近なところでもたくさん行っ、その流れに行っている人が、たくさんいるというか、知っている人何人かいますですね。ということが起こっています。だから大事なのが教えと証ですよ。愚直に神様の言葉なんですですね。そして彼は迫害され、21節です、飢えて国を歩き回り、飢えて怒りに身を委ねる、上を仰いでは自分の王と神を呪う、地を見ると見よ、苦難と闇、苦悩の暗闇、暗黒、追放されたものとありますね。ここを読むとですね、この異邦人に支配され虐げられているユダヤ人のことを思い出すわけなんです。多くの今ユダヤ人が無神論者なんです。理由はホロコーストなんですね。なんで私たちはこんなにもひどいところを通らなければいけないのか。だったら神はいるわけはないじゃないかという、それが前提になっています。だからここで上を仰いでは自分の王と神を呪うということをしてるんです。で、キリスト教は言わずもがなです、ですね。多くの若い人にはイエス様を信じる人が多く出ていますが、今のおじいさんおばあさんにですね、ジーザスですね、イエスっていう言葉を出したら、もうそれ聞いただけはいダメ、こうなります。ここがその御言葉です。でも私たちは神様の言葉を読めば、今読んだように全部書いてあるんですよ。もういろんなところに書いてあります。 もうまさに神が生きていることの証拠なんですね、あのホロコーストがですね。けれどもまあそれを悟ることができていないという残念なことが起こっているわけなんです。けれども9章に入りますが、神様の希望の言葉が書かれています。しかし苦しみのあったところに闇がなくなる。先にはゼブルンの地とナフタリの地は恥ずかしめを受けたが、後には海沿いの道、ヨルダン川の彼方、異邦人のガリラヤは光栄を受けた。いきなりガリラヤの話が出ています。ゼブルンとナフタリの地ですね、あのイズレール平野の北の部分ですね。ガリラヤ湖っていうのがありますけど、ガリラヤ湖の付近だけでは、ガリラヤ湖が、東側になります。それから、西側、その地中海に至るまで、そこの地域 全体がガリラヤであります。そこに光栄を受けたということですけれども、北イスラエルの国ですね、もともとの地域ですね。そこにアッシリアがやってきて、その後はバビロンがいて、その後はペルシアです。でギリシャがやってきますですね。もうずっと異邦人に踏み荒らされてるから異邦人のガリラヤなんです。でローマがやってきた、その時に光栄を受けた。覚えていますか？イエス様ですよ。イエス様が宣教の働きを行われたところなんですよ。だから福音書の中においてイエス様が癒しの働き、悪霊を追い出す、あの時に彼らが本当に喜んで慰められたのはここなんです。彼らはローマの圧政の中で苦しみ、そしてメシアを待ち望んでいたんです。その中でイエス様が来られて、その悪霊に疲れた人たちを追い出し、その悪霊を追い出し、そして癒しを行われ、そして希望のある言葉をお語りになった時にですね、彼らはこの光が照ったという、大きな光を見た。この2節ですね。闇の中を歩んでいた民は大きな光を見た。死の影の地に住んでいた者たちの上に光が照った。あなたはその国民を増やし、その喜びを増し加えられた。彼らは借り入れ時に喜ぶように、分取り物を分ける時のよう時に楽しむように、あなたの見舞いで喜んだ。これが実現したんです。ものすごい広い地域から、あのガリラヤの小さなカペナウムという町に人々がやってきたんですね。でイスラエルに行くとですね、エルサレムを出てガリラヤに移る時に霊的な雰囲気がガラッと変わります。エルサレムでは宗教的な雰囲気が充満していて窒息しそうなぐらいです。そこから出るとですね、このローマの雰囲気が漂ってくるんです。異教ですよ、簡単に言うとですね。綺麗ですね、綺麗だけどもう本当に異教です。日本も負けないぐらいの異教ですですね。でもその中にユダヤ人の共同体の跡も残っているんです。だから非常にどっぷりと異教の中にあるにもかかわらず、その自由にその自分たちの神を拝んでいた。けれどもエルサレムの人から見たらちょっと妥協してるかなっていうものもあるんですね。そしてガリラヤ湖の周りにもシナゴーグがあり、そしてカペナウムにもシナゴーグがあり、そこがイエス様がいつもそこで教えを垂れていたシナゴーグであるわけですね。あとはゴラ人にもシナゴーグの跡がありますね。でここで影、闇ですね、光というのは同時に存在することができるんです。神様の逆説です。本当にひどくなっているところだからこそイエス様の宣教があるんです。イエス様の宣教があるんです、ね、社会的にめちゃくちゃなところでイエス様を信じる人がたくさん出てくる。家族がめちゃくちゃになっているところにイエス様を信じていく。逆に今まで問題がないような家庭にイエス様を信じることによって問題が出てくるですね。闇の中の光なんです。闇の中の光なんです。これがもうずっとパターンなんですね。で次行きましょう。 あなたが彼の重荷の首輝と肩の鞭、彼を虐げる者の杖をミディアンの火になされたように粉々に砕かれたからだ。ミディアンの火というのはギデオンの時ですよ。300人が13万5千人でしたか、ちょっと正確な数字を思い出せませんが、それだけのミディアン人を倒しました。そして戦場で履いたすべての靴、血にまみれた着物は焼かれて火の餌食となる。つまり戦争が終わるということですね。戦争が終わるということです。どのように終わるのか、次から出ていますけれども、また印の子供が出てきます。一人の緑子が私たちのために生まれる。一人の男の子が私たちに与えられる。主権はその方にあり、その名は不思議な助言者、力ある神、永遠の父、平和の君と呼ばれると書いてあります。一人の緑子生まれた。でも次には一人の男の子と書いてありますが、これは良くない訳ですね。一人の子と訳したらいいでしょう。もっと言うと一人子です。覚えてますか。神は実にその一人子をお与えに、これ与えられてるか、生まれるって書いてますよ。お与えになったほどにこの世を愛された。ここですよ。人の子であり神の子なんです。一つ目の一人の緑子が人の子ですよ。そして一人の男の子、こっちの方が神の子なんです。キリストが神の子なんです。って言って当たり前じゃないですかと思うかもしれませんが、現代のユダヤ教は否定します。キリストは、メシアは神の子ではない、神ではないと言います。ですね。あれはでっち上げたんだと。だからキリスト教は偶像礼拝であると言います。ですね。神ではないものを神としていると。神の子としていると。けれども今読んだところが証拠となる聖書、これ旧約聖書ですよ、ね、彼らが信じている聖書ですよ。あと詩編の2編には、第2編には、私はこの産んだと、あなたを産んだというふうに書いてあるんですね。そして箴言の、30章の4節には、天と地を創造した神、その名は何か、その子の名は何か、あなたは確かに知っている。その子の名は何かって聞いてるんですね。神の子いらっしゃるんですよ。そしてイエス様の時代のユダヤ教徒は信じてました。サンヘドリンでカヤパがイエス様に、あなたは褒むべき方の子キリストですか。もう完璧ですね。褒むべき方の子、つまり神の子キリストですかって聞いてるんですよ。そしてその名は不思議な助言者とあります。先ほど言ったように不思議というのは神にしか使われていません。この私たちの思いをはるかに超えたところに知恵と知識があるわけですね。その助言者です。つまり私たちはいつもイエス様をカウンセラーとしなきゃいけないということです。イエス様の知恵とイエス様の知識を得ていく。そして力ある神、永遠の父ですね。もうここで完璧ですね。イエス様がピリポに、私を見た者は父を見たのです、神を見たのですと言いました。で、平和の君です。これがメシアですね。メシアです。で、その主権は増し加わり、その平和は限りなく、ダビデの王座についてその王国を治め、裁きと正義によってこれを固く立て、これを支える今より常しえまで、万軍の主の熱心がこれを成し遂げる。これがイエス様が行われることです。で、家庭の話をします。これは実現しなかった家庭ですが、ユダヤ人が褒むべき方の子キリストを受け入れていればこれは起こったんです、ね、けれども彼らは拒みました。それで異邦人にキリストが伝えられて、そして今の教会時代です。この平和は私たちの心に、教会に、私たちの間に宿りますが、この完全な実現、目に見える形での実現はイエス様が再び来られるときにですね、訪れます。ということで終わります。今日お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。平和の君であられるイエス様を私たちに与えてくださったことを感謝いたします。主よ、どうか私たちが教えとこの証を束にして 心に封じていく、このことをしっかりと行っていくことができますように助けてください。そしていろんなこの無本であるとか恐れであるとか、なんかいろんな騒ぎが今でも世の中で起こっており、教会の中でさえも起こりますが、主よ、私たちがしっかりとこのイザヤのように立っていることができますように助けてください。憐れんでください。お願いいたします。感謝してイエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。